川村洋介です。一ノ瀬さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まずは一ノ瀬さんのご紹介をさせていただきます。1916年から続く一ノ瀬河原工業に22歳で入社。河原武器士として技術を磨きながら、河原の新しい可能性を模索するためにイタリアやオーストラリアに短期留学し、異文化を学ばれました。2015年にはアメリカのイェール大学主導の日本建築プロジェクト、ジャパニーズティーゲートプロジェクトに河原武器士として参加。河原の新しい可能性を形にするべく、屋根の上から手のひらの上にをコンセプトとした河原の新ブランド、イッチ河原プロダクツを2016年に始動し、日本の伝統である河原とその河原の常識を覆すクリエーションの両面を国内外へ向けて発信しています。一ノ瀬さん、今週よろしくお願いします。
お願いします。
実は僕のですね、家の大家さんに、
はい、
面白い方いないですか、
はいはい、
山梨で頑張ってる方いないですかと、
はい、
聞きましたところ、一ノ瀬さん、一ノ瀬くんは面白いよということで、ご用意をかけさせていただきました。
は
い、今週はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず一ノ瀬さん、2016年で創業100年を迎えられた一ノ瀬河原工業、はい、まずおめでとうございますというところなんですけども、はい、河原の道、河原武器士になろうと思ったきっかけっていうのはいつからなんでしょうか。
ですね、はい、もともと子どもの頃からやっぱりそういうことは意識させられてきたのあるんで、
やはりお父様おじい様が、
そうですね、僕で5代目になるので、はい、やはりその親戚なんかが集まると、
はい、
やっちゃんも代わり屋さんになるんだよねみたいなやっぱそれをこう運なんていうと喜ぶことが分かってるんで、ついつい流されて、うんなんて言ってきたものの、やっぱりやるのかみたいな
そうですよね、一方で、はい、このままでいいのかじゃないですけど、ちょっと自分は違う道にみたいな、
はいはい、やっぱ自分を何かでこう試したいって気持ちもありましたし、東京の方に行って、
はい、
バンド活動をちょっとやらせてもらってですね、
はい
はい、そういう中でこういろいろ活動してたんですけども、やっぱりちょっとこう、ああいうのは才能の業界なんで、自分でちょっと難しいかなってことで、家業っていうのがちょっとちらっという感じですね。
ただ今音楽の才能がというふうにおっしゃられましたが、はい、アートの道、アートの才能も一ノ瀬さんお持ちなのかなというのが、絵の個展を開かれたんですよね。はい、
そうですね、はい、25歳の時に、はい、ちょっと絵を描くきっかけがありまして、
はい、
でそれがちょっと町の文化祭で賞を取ったんで、
はい、
ちょっと調子に乗って趣味で始めてみたんですけど、
はい、
それをこう10年ぐらい続けてきたところで、東北の震災がありまして、
はい、
僕もちょっと復興の方に関わっていて、
うん、
向こうに1年ぐらい行ってる間に、向こうで感じたことをちょっと三部作の絵にしてたんですね、
はい、
で1年ぐらい経った時に現地の被災者の方が、ちょっとその1年経ってどんどんこう記憶が薄れていってるというような話を聞いたんで、
はい、
この1年のタイミングで、個展をして、チャリティーですね、入場料いくらかもらって、
はい、
それを現地の方に届けれるかなってことでちょっと開催したんですけど、
東日本大震災の被災地で、はい、仕事もされたということなんですが、はい、向こうでその河原の家っていうのは、はい、被災的にはどんな感じだったんですか。
いや、やっぱりその津波の影響が多分一番大きかったと思うんですね、はい、もちろん原発はあるんですけど、はい、地震の揺れっていうことで言うと、僕が感じたのはやっぱりその揺れの方向がどこから来ることに対して家がどっちに向いてるかみたいな、
は
い、そういうことは結構影響あったんだなってことは思いましたね、
なんとなくイメージだとやはり瓦が重かったりするのかなと思いますが、
はいはい、
瓦の重さで家が倒壊するとか、はい、そういうわけではない
ですか。そういうことではないですね、やはりその構造上の問題が一番大きいので、構造が昔のもので弱ければ、それ何が乗っかっていてもやはり家は弱いので、やっぱりその瓦がちょっと重いってことは言われるようになったんですけど、今のその構造だと全然問題がなくてですね、瓦の家が全然無傷なのに隣の板金の家がちょっと傾いていたり、 もやっぱり一概には言えないなっていうのは感じましたね。
まあ、そんな瓦なんですが、あの一ノ瀬工業でも昔は瓦を実際に作られて窯元というような。
そうですね、はい、あの僕が昭和51年に生まれたんですけど、その年まで窯が動いていて、もともとはうちは窯元で生産がメインだったんですけど、はい、やはりまあその愛知県の三種瓦、まあ、品質が良くて、まあ、その日本にどんどん浸透していったっていうことで、山梨の瓦屋さんもどんどん、まあ、あの工事業に変わっていったっていう経緯がありますね。
そしてあの一ノ瀬さんはイタリアやオーストラリアに短期留学をされたということなんですが、はいはい、瓦の勉強とかなんですか？
瓦の勉強ではないんですけど、はい、まあ、ちょっとその先ほど言ったあの絵を描いてたので、はい、その絵をまあ見た方が、イタリアのデザイン学校に行ってみたらどうだっていう話をちょっといただいてですね、なんかまあそのイタリアの職人さんってやっぱり絵が描けて当たり前っていう、
そうなんです、
まあ、0を1にする人は頭の中でイメージができてれば絵にすることも当然できるでしょうっていう発想で、逆に絵が描けない職人なんて職人じゃないよっていう話らしいんですよ。で、まあ、うちは瓦職人の家で、はい、で、まあ、僕が絵を描くということで、ぜひ行ってみなさいということでちょっと行ってきたんですけど、はい、
あの海外留学された中で、はい、まあ、絵の勉強だったと思うんですが、はい、あのイタリアでも海外でも瓦って使われてるんですよね。
そうですね、まあ、イタリアだとテラコッタっていう言い方をしてますけど、はい、まあ、いわゆるあのオレンジの屋根の街並みというか、
はい、あれはレンガじゃなくて瓦になるんですか？
そうです、あれは素焼きの瓦になるんですけど、 あれがまあイタリアの独特の、はい、街並みというか、
まあ、例えばイタリアの瓦も基本的にはその粘土を高温で焼くっていう製法になるんですか？
そうですね、基本的にはまあどこでも、粘土を焼いて瓦にするっていうのが、まあ、形状だったり色は若干世界的に違いはあるんですけど、
これ色がこう色づくっていうのはどういう理由なんでしょうか？
まあ、イタリアのテラコッタは基本的には素焼きになるんで、まあ、オレンジ色ですね。
逆に日本がこのシルバーというか、
はい、日本はもちろん陶器瓦というそのオレンジ色のやつもあるんですけど、はい、よくまあいぶし銀っていう言葉は聞くとは思うんですけど、あれまあ瓦の日本特有の、
あ、瓦から来てるんですね。
瓦の色なんです、いぶし銀、はい、まあ、あれは酸素に触れさせないで焼き上げるってことで、あ、まあ、最後に炭化して、はい、あの銀色になるっていうところなんですけど、
そしてまあ海外での瓦を見て感じたこととかってありますか？
やっぱりあのイタリアっていうのは世界遺産が一番多いんですよね。その観光で、まあ、お金を収益を得てる国でもあるので、街を保全する意識はものすごい高いんですよ。なので何百年前の建物を普通に使って、はい、まあ、中は当然改装するんですけど、そこでまあ生活するような、僕が行ってた時に住んでたアパートも260年前のもともと病院だった建物を改築してアパートメントにしてたんですけど、まあそのぐらい歴史がある建物がたくさんあるんで、まあイタリアでそういうものを見た時に、日本はやっぱりまあ逆に島国なので、なんかその外にちょっとこう憧れてしまうような感覚があるじゃないですか。だからまあすごく長い歴史の中で培った文化を簡単に手放して外のものを取り入れたいっていう感覚があるので、まあ、それでまあ発展してきたところもあると思うんですけど、やっぱちょっとそのもったいないというか、まあやっぱり歴史とその時間はやっぱりあの本当に特別なものなので、まあちょっとそれを簡単に手放すような流れはちょっと止めたいなっていうのは思ってますけど。
ありがとうございます、はい、あの明日は日本の一かけらを屋根の上から手のひらの上にをコンセプトにした一致瓦プロダクツについて伺います。最後に一ノ瀬さんの好きな曲チボマットスプーンをお送りします。一ノ瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。